こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教えて日高シェフ最強イタリアンの教科書は、東京南青山リストランテアクアパッツァのオーナーシェフ日高ラジツによる家庭向けイタリア料理のレシピ集である。 YouTube 日高ラミの S 以下ピエザチャンネルの公式ブックとして余れ、動画で人気を得た料理を中心に54皿を収録する。内容はパスタとリゾット、ワインに合う料理、身近な食材を使う料理、ドルチェの4章構成で前菜から甘みまでを1冊で扱う。本書の目的は、店の料理をそのまま家庭へ持ち込むことではない。イタリア各地で修行し、日本の魚介や野菜の持ち味を生かしてきた著者が、家庭の調理環境でも再現可能な形で、味の組み立て方と火入れの考え方を伝える点にある。写真と紙面で全体像を確認し、対応する QR コードから動画で手つきや状態を補えるため、レシピを読むことと調理の過程を見ることが結びつけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パスタの基本を起点に少ない材料から味を組み立てる第1章のパスタとリゾットは本書の技術的な中心である。アーリオ・オーリオのような定番を扱う意義は、特別な食材を増やすことではなく、ニンニク、オリーブ油、唐辛子油、塩といった基本要素の扱いが最終的な味を左右することを理解する点にある。イタリア料理では、材料数が少ない料理ほど香りを引き出す火加減、油と水分をなじませる操作、茹で加減、塩味の調整といった工程の差が現れやすい。本書は人気動画を土台としているため、完成写真だけを見て模倣するのではなく、調理中に何を確認すべきかを動画でも補える。例えばトマトソースでは、香味野菜を炒めて甘みを引き出し、トマトを煮詰めてコクを整え、バジリコを最後に加えて香りを残すという順序自体が味の設計になっている。レシピの暗記よりも工程ごとの目的を把握することが、別のパスタへ応用する基盤となる。家庭料理として親しみやすい領域から本格性を支える基本技術へ入れる構成である。次に、日本で入手しやすい魚介野菜を生かす七香流イタリアン日高ラミツの料理観を特徴つけるのは、イタリアで学んだ郷土料理の考え方を踏まえつつ、日本の素材の持ち味を生かす姿勢である。著者はイタリアでミシュランの名店を経験した後、北から南まで各地の料理を学んだ経歴を持つ。本書でも魚のカルパッチョ風、ヤマグロのステーキなど、家庭で比較的に取りやすい食材をイタリア料理の枠組みで扱う。ここで重要なのは、輸入食材や複雑な装飾によって本格的に見せることではない。素材の鮮度や味の強さに応じて、酸味、油、塩、強壮をどう合わせるかを考えることにある。魚介や野菜は火を入れすぎれば持ち味を失いやすく、反対に味付けが弱すぎれば料理としての輪郭が曖昧になる。本書はそうした食材の性質を意識しながら、イタリア料理を日本の家庭の買い物と台所へ接続する。アクアパッツァという店名にも現れている魚介料理への視点は、料理名の再現より素材を中心に据える発想を学ぶための手がかりとなる。さらに前菜、おつまみで学ぶワインと食卓のための味の対比第2章、ワインが進む一押しレシピは、パスタを主役に据えた食事とは異なる食卓全体の組み立てを扱う章である。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き、バーニャカウダのような料理は比較的身近な素材でも、焼き目による香ばしさ、チーズの塩気、野菜の甘み、ニンニクやアンチョビーなどの強い風味を組み合わせることで、酒と一緒に食べる輪郭の明確な味を作る。この章から読み取れるのは、イタリア料理が単品レシピの集積ではなく、前菜、酒、会話を含む食卓の時間と結びついているという点である。濃厚な味、酸味のある味、歯触りの良い料理を適度に配することで、食べ進めても単調になりにくい。本書にはワインとの相性に触れる要素もあり、厳密な銘柄の知識よりも料理の塩味、油脂、香り、酸味を観察して飲み物を選ぶ入り口を提供する。日常の副菜として一品を作る場合にも、主菜との味の重なりを避けるという実践的な判断に応用できる。そして QR コード連動が補うレシピ本だけでは伝わりにくい調理の状態、本書の明確な差別化要素は、YouTube チャンネルとの連動である。動画が用意されたレシピには QR コードが付され、読者は紙面で材料、分量、手順の全体を把握した上で、必要な場面だけ映像を参照できる。料理では中火で炒める、煮詰めるといった言葉が、鍋の大きさ、食材の水分、火力によって異なる結果を生む。とりわけニンニクの色づき、ソースの濃度、パスタにソースが馴染んだ状態、肉や魚に火が入る兆候は、文章と写真だけでは初心者が判断しにくい。本書はこの弱点を動画で補い、逆に動画では探しにくい材料一覧や工程の見通しを本で補完する。したがって、単に動画の文字起こしを収めた本ではなく、媒体ごとの利点を役割分担させた学習設計と評価できる。 一方、映像を見れば自動的に上達するわけではない。読者は手順の意味を理解し、自宅の器具や食材の状態に合わせて観察する必要がある。その観察の基準を持つために紙面と動画を往復する価値がある。最後にドルチェまで収録し、イタリア料理をコースではなく家庭の献立へ広げる第4章のドルチェは、いちごのバルサミコ酢がけやチョコレートタルトなどを収め、食事の終わりまで視野に入れる。甘みの章を独立させたことにより、本書はパスタ中心の料理本にとどまらず、前菜からデザートまでを家庭の一食に合わせて考える構成になっている。いちごとバルサミコ酢の組み合わせは、果物の甘さに酸味と熟成由来の風味を重ねる、イタリア料理らしい対比の例である。これは複雑な製菓技術を誇示するより、素材同士の相性を理解して簡潔に仕上げる方向性を示す。マルトのように工程を要する料理も含まれるため、全てが完全な初心者向けというわけではない。しかし、難度の異なる料理を同じ本に置くことで、まずは簡単な一皿から始め、慣れた後により手数の多い料理へ進む余地が生まれる。献立の完成度は主菜だけで決まらない。食後の甘みまで含めて量、温度、濃さを調整する視点は、来客時の食事にも普段の食卓にも役立つ。本書はこの範囲の広さによって家庭でのイタリア料理の選択肢を増やしている。結論として、本書は家庭でイタリア料理を始めたい人、動画を見て作っても細かな状態判断に迷いやすい人、定番パスタをそれらしくではなく理由を理解して作りたい人に適している。また魚介や野菜を生かした献立ワインに合わせる前菜、食後のドルチェまでを一冊で増やしたい読者にも有用である。収録料理には多少の手数や技術判断を要するものもあるため、短時間最小工程だけを求める人向けの缶瓶レシピ集とは性格が異なる。その代わり、火加減、香り、水分、味のバランスを観察することで家庭料理の再現性を高める手がかりを得られる。類似のシェフ監修本と比べた際の特徴は、イタリアで培った郷土料理への理解、日本の身近な素材への置き換え、そして YouTube と QR コードを通じた実演の補完が一体になっていることだ。紙面は献立を見渡し、分量と段取りを確認するための道具となり、映像は手元の動きと仕上がりの目安を確認する道具になる。プロの料理を家庭向けに単純化するだけでなく、なぜその操作が必要かを自分で確かめながら学べる点に、本書の実用的な価値がある。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。